もうインフルエンザ終わったかな、皆さん。
Are you guys all done with the flu?
はい、インフルエンザにかかった人。
Who's had influenza this year?
あ、やっぱりね、何人かいるね。今、これからかかりますという人。
Who wants to get influenza?
あ、なるほどね。大丈夫、私たちは病気でも、元気でも、こうやって皆さんと一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。
So whether you're sick or whether we're sick,Or healthy, or just glad that we can worship God together with you.
私たちの神様は生きておられて、
so our God is alive.
私たちを導くことができます。
And He can lead us.
そして癒すことができます。
He can heal us.
私たちを教えることができます。
He can teach us.
そして何よりも私たちに語ることができます。
And most of all, He can speak to us.
そして語るための道具として神様は聖書という本を特に用いられます。
And God will use His word, the Scriptures, to speak to us.
今から聖書の言葉を開き、神の言葉を聞きたいと思いますけど、よいいですか？
And so we want to open our Bibles and hear the word of God together. Are you guys ready?
何千年も読まれ続けてきたストーリーを読みたいと思います。
It's a story that's been read over 2,000 years.
それでも今日神様が語ってくれると信じます。
And even though it's an old story, I believe God will speak
today. どう立ってください。祈って始めましょう。
Let's we stand and pray together as we begin.
祈りましょう。
Let's pray.
父なる神様、今あなたの御言葉を待ち望みます。
Lord, we wait upon your word this morning.
今日、文の言葉でも、たかしの言葉でもなく、神様、あなたの御言葉を聞かせてください。
Lord, we wait upon not Fumi's word, not Takashi's words, but we wait on your word.
そして今日、私たちがあなたの言葉を聞き、心に励ましを受け、そしてこの世に、この世の中で世の光、地の塩として輝くことができますように。
We pray that your words will encourage us this morning, that you will turn us into salt and light.
私たちが天国の無尽蔵の豊かな祝福にアクセスできることを本当に感謝します。
God, we thank you that you give us access to the eternal and awesome blessings that you've prepared for us.
今日それを私たちに与えてください。
Lord, we ask that you grant that to us today.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。どうぞ座ってください。
Okay, please be seated.
もし聖書を持っている人がおったら、第一列王記というところの17章に開けてください。
So if you have your Bibles with you this morning, please open to 1 Kings 17.
今日のメッセージはどちらか、いつもは僕が皆さん聞いてよってわーって喋るメッセージですけれども、今日はね、どちらかというと、僕が自分自身にしないといけないメッセージです。
So usually, you know, on Sunday mornings, I would sit here and speak, here's what I think you should hear to you guys, but this morning is a little bit different. This is a sermon that I need to hear most.
そして、僕がそれを聞く必要があるっていうことは多分皆さんもそれを聞く必要があるでしょう。
Maybe if I have to hear it, then I think there are people among you who need to hear it as well.
それはどういうことかというと、今日のメッセージのメインのテーマは何かというと、私たちががっくりしてしまって落ち込んでしまった時に、神様はどのようにして私たちをその落ち込みから導き出してくれるのかということです。
And so the topic for this morning is how when we are disappointed,And when we are feeling down, how does God bring us back up?
Okay, それを考える前にマイケル・ジャクソンのことを考えましょう。マイケル・ジャクソンの写真出してください。
But before we think about that, we're going to think about Michael Jackson. So think about Michael Jackson.
ね、皆さんちょっと質問があって、皆さんは死んだ時にあなたの周りの人に皆さんのライフメッセージとしてどういうふうなメッセージを受け取ってほしいですか？
So here's a question for you guys. When the day that you died, what do you hope your life message to the people around you will be?
何があなたのライフメッセージですか？
What do you want your life message
to be? じゃあ、マイケル・ジャクソンのライフメッセージは何でしたか？
What was a lesson we could learn from Michael Jackson?
それは簡単です。それは、お金で幸せは買えません。
It would be, you can't buy happiness with money.
じゃあ、千代の富士、お相撲さん見てみましょう。僕たちの時代のスターやってるけど、千代の富士のライフメッセージは何でしたか？
Think about 千代の富士、a sumo wrestler of our
懐かしいな、かっちょええな。千代の富士のライフメッセージは、それは大きさは関係ないということです。
No, I think his message was, as a sumo wrestler, size doesn't matter.
スター・ウォーズのヨーダも同じこと言ったけど。
Maybe Yoda would say the same thing.
千代の富士のライフメッセージ、それは大きさは関係ないです。
So he was a smaller wrestler, but he was still Yokozuna, the top of the sumo wrestling.
彼は小さな体で大きな小錦みたいなレスラーを、お相撲さんをもうみんな投げ倒しました。
So despite being so small compared to the other wrestlers, he was still number one.
で、こうライフメッセージを持っているのは聖書の登場人物も同じです。
I think biblical characters also have a life message.
旧約聖書にヨセフという人が出てきました。
A man named Joseph in the Old Testament.
なんかよく適当に Google から取った絵描きなんだ。
That's what Google defines Joseph as.
そう、僕が選んで Google が選んだだけやからね。
Yeah, it wasn't Fumi's choice, it was Google's choice.
彼のライフメッセージは何か知ってますか？
Do you know what his life message was?
創世記の一番最後の部分の物語ですけれども、
It's one of the last, stories in Genesis.
彼のライフメッセージは夢を諦めないでっていうこと。
His life message was, don't give up on your dreams.
その次にモーセという人のライフメッセージは何ですか？
What about Moses? What was his life message?
モーセのライフメッセージ、人生のメッセージ、それはあなたは神に用いられるために年を取り過ぎているということはありませんということです。
You know, what we can learn from him is that you're never too old.For God to use.
じゃあ僕のライフメッセージは何ですか？
What do I want my life message?
多分皆さん分かっていると思う。それは何かと言ったら、
You guys can discern that.
どんな人でも神様は用いられるということです。
I want my life message to be God can use anybody.
今日私たちが学ぶ一人の人、それはエリアという預言者です。
And so the character we're going to look at today is a man named Elijah.
そして彼にもライフメッセージがありました。
We want to learn from his life message.
彼のライフメッセージはこれです。それは神様は決して見捨てないよ。
So Elijah's life message was this: God will never leave you.
今日私たちはこれを学ぶ必要があります。
I think we need to learn this today.
神様は決してあなたを離れないよ。
That God will never leave your side.
彼の人生は素晴らしい成功から始まりました。
And so the life of Elijah, his life began with a very huge success.
だけれどもその成功のすぐ後に、非常に大きなdiscouragementというかもうがっくりした落ち込みっていうのを体験したんです。
That he experienced a disappointment right after this big success.
どうしてそんなに素晴らしい預言者、活躍した預言者がいきなりドーンと落ち込んでしまったんでしょうか。
Why would this great successful prophet like immediately fall into stage of despair?
皆さんもそういう時あるよね。すごく楽しい時期を過ごしたのに突然あることが起こってドーンと落ち込んでしまってそこから抜け出せないことってあると思います。
Maybe you've experienced something similar where you had some great thing happen, you're very happy, but the next moment you realize you're really depressed.
エリアはそのように落ち込みを体験したんですけれども神様に導かれてそこから出ることができました。
But Elijah, after experiencing this sort of downtime or depression, you know, God lifted him up.
その秘訣をちょっと学びましょう今日。
So we want to learn.You know, what happened there.
彼の人生のストーリーはこのように始まります。
So、this was the beginning of his story.
第一列王記の17章。
1節。King 17.
ギルアデのティシュベという町の出のティシュベ人エリアはアハブという王様に言った。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉によらなければ、ここ2、3年の間は、梅雨も雨も一切降れへんやろ。
So 1 Kings 17 verse 1 says, Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, As the Lord, the God of Israel, lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word.
まず一番最初にエリアの成功から見ていきたいと思います。
So the first thing we want to look at is Elijah's success.
彼はどんな成功を持っていたんでしょうか？
What was his success about?
まずエリアの成功第一、それは彼は神に選ばれ、そして用いられた人でした。
So his first success was he was chosen by God.
彼が活躍した時代は残念ながらイスラエルの歴史である意味最悪の時代でした。
Unfortunately, the age and era that Elijah was around was a very bad, one of the worst times for Israel.
なぜかというと、その当時にアハブという悪い王様が治めていたからです。
The reason was that the king that reigned at that time was Ahab, and he was a terrible king.
ある意味エリアから見たら悪い王様だったんですけれども、そのイスラエル の場所に住んでた人にとっては結構いい王様だったんです。なんでかと言うたら、めちゃくちゃ経済の手腕があったからです。
Although he's depicted as a terrible king in the Bible, actually when you see him sort of from the Israelites' eyes, he was a very successful king because he was very good at economy and running the kingdom.
僕2年前に聖地旅行に、一人で行ってきたんだけれども、いろんな遺跡を行くと、アハブ王が建てた何々、アハブ王が建てた何々、アハブ王が建てた何々、すごいハイテクノロジーの建築をたくさんした人なんです。
And so I went to Israel, a year ago, to visit these temples, and you know, every temple I see it says like, this is what Ahab built, this is what Ahab built. So he had a king with great technology and great architectural skill.
そして外国との取引をたくさんしてすごい大儲けをしたんです。
He made a lot of money doing a lot of diplomacy with other countries at the time.
それと同時にフェニキアというエリアからイザベルという奥さんをお嫁さんにもらったんです。
And he had a wife called Jezebel who was brought from the country of Phoenicia.
でそのフェニキアという地方ではバールという 変な神様を拝んでいました。
And the Phoenicians, they worshipped a god named Baal.
そのバールという王様は一体簡単に言うと、商売繁盛の神様なんです。まあ、今まで農業でたくさん豊作ができるようにそのために拝む神様なんですね。
そして
その当時、バール礼拝というのはどういうふうにやってたかというと、そのバールというのは地上の中に住んでる神様だと信じ、土の中に住んでる神様だと信じられていました。
And so the people at the time believed Baal was a god that lived in the earth.
そして春になったら出てきてその土地を祝福して、秋になったら私たちが豊作をたくさんできると彼らは信じたんです。
They believed that in springtime he would come out from the ground and bless the earth, and then in the fall you would have that harvest.
だけどそのバールという神様が地下の霊的な世界から出てくるためには、さまざまなことを人間がしなければならなかった。その一つが子供を生贄に捧げたりすることでした。
But they believed for thisGod of the earth that was living underground to get him out from his spiritual world, humans had to do several things, to make that happen, and one of them was to sacrifice children.
また、バールの神様が地上から地下から出てくるために、アシュラというまた女神様のヘルパーとして使えていた女神官の人たちと町の人たちが性的な交わりをすることによって、バールが出てきたくなるような状況を作るという狂った礼拝もありました。
And they also believed that this fertility thing happened when Baal, one of the gods, had sexual relations with Asherah, a different goddess, a different god. So what would they do is they would find prophetesses from that worshipped Asherah.And the people of Baal, the prophets of Baal, would have sexual intercourse.
つまり彼らは性的なモラルというのを 100% 妥協して、ただお金を儲けたい、ただ豊かになりたい、豊かになりたい、今の時代と同じやね。豊かになりたい、豊かになりたいということばかり考えていたわけです。
And so they were so driven for prosperity and fertility and success that they would leave their sexual morality on the ground or outside.
そしてそのリーダーがアハブだったんです。
And Ahab was the king leading this movement.
そして彼はイスラエルの王様だったんです。
And he was also the king of Israel.
本当はエジプトからイスラエルの民を連れ出した真の神様を礼拝するべき人たちなのに。
You know, the king of Israel, Israel, the people of God who should be worshiping him and him only.
だから預言者エリアはアハブ王に直談判しに行ったんです。
And so Elijah, the prophet of God went up to speak with Ahab.
あなたたちがやってるバール信仰のために、これから 2,3 年の間は雨が降りませんよ。
And that's why he went up to Ahab and says, as the Lord God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain the next few years.
で、実際にそうなったんです。
That's what actually happened.
つまり、で、そうなったらどうなるかというと、当然そういうふうな呪いを国中に言いふらしたエリアは捕まって逮捕されて拷問されて処刑されるのが普通よね。
And so if you think about it, if that's what actually happened, most kings would actually try to capture Elijah, kill him, and make sure the curse goes away.
で、その3年間エリアは逃げて逃げて逃げながら生活をしました。
So the wanted man Elijah lived a life fleeing from King Ahab.
神様はいろいろな方法でエリア、預言者エリアを養われたんです。一つの方法は、川でキャンプしなさい、そしてカラスにご飯持って行かせるからって。
And you know, but God sustained him. In many ways, one of them was like, you know, God said to Elijah, you know, go camp near the river and I'll make a crow or a bird bring you food.
そう、うちの近所のカラスなんかゴミ荒らすだけで何も手伝えへんねんけどな。ご飯持ってくるカラスは大賛成やな、俺な。ええな。
It'd be nice if the crow actually brought us food and not just mess with our garbage, right?
でも、そのカラスの、ご飯の配給が止まってしまうと、今度は神様は下宿先をエリアに用意したんです。
But after that, you know, God would also provide a place for Elijah to stay.
そして3年経って、今度はもう一度神様はエリアにもう一度アハブ王に会って注意しに来なさい。
And 3 years after living like that, God told Elijah to go see King Ahab again.
皆さんが、エリアやったら行きたいですか？お尋ね者になってるんでしょう、皆さんは。
If you were Elijah, would you like to go see the man that's trying to
kill you? 神様があなたは行きなさいって言ったら行く？
Would you go if God said go?
さあ、エリアはどうしたんでしょうか。18章の一節見てみましょう。それからかなり経って、3年目に次のような主の言葉がエリアにあった。アハブ王に会いに行きなさい。私はこの地に今度は雨を降らせよう。そこでエリアはアハブに会いに出かけた。その頃、サマリアでは飢饉がめちゃひどかった。
So in 1 Kings chapter 18, verse 1, after a long time in the third year, the word of the Lord came to Elijah, go and present yourself to Ahab, and I will send rain on the land. So Elijah went to present himself to Ahab. Now the famine was severe in Samaria.
And
so Elijah's second key success was that he fearlessly obeyed God.
神を恐れるけど他の人たちは他のものは何も恐れない偉大な預言者だったんです。
He feared God, but he did not fear man. He was a great prophet.
そしてもちろん会いに行けばアハブ王に殺されるかもしれないという可能性はありました。
And there was a very high likelihood that if he went to see King Ahab, he'd be executed.
もしくは首つかまされた、お前雨降るゆえ、雨降るゆえ、お前が雨降らへんゆえだから降れへんやないか、雨降るゆえよって首つかまれて振られるかもしれない。
You know, they could have captured him and beat him until he actually said, let rain come.
なのに彼は神に従い会いに行ったんです、アハブ王に。
So it seems like a foolish decision, but he obeyed God and he went because God said go.
そしてコンフロントしたんです。また注意しに行ったんです。読んでみましょう。16節。アハブはエリアに会うためにやってきた。アハブがエリアを見るやいなや、アハブは彼に言った。これはお前か、イスラエルを煩わす者。エリアは言った。私はイスラエルを煩わしません。あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなたは主の命令を捨て、あなたはバールの後についていっています。
Let's see what Elijah said to Ahab. Verse 16 in chapter 18. Ahab went to meet Elijah. When he, Ahab, saw Elijah, he said to him, Is that you, you troubler of Israel? I have not made trouble for Israel, Elijah replied. But you and your father's family have. You have abandoned the Lord's commands and have followed the Baals.
アハブ王はこういうふうに言ったんです。エリア、お前がこの国のペストだ、伝染病だ、ヴァイラスだと言ったんです。ウイルスだと言ったんです。
No, Ahab called Elijah troubler or virus or just not wanted, right?
そうするとエリアはこういうふうに返してた。僕がそうじゃない。お前がそうやろと。
But Elijah's reply was like, it's not me, it's you.
この飢饉の現状、雨が降らないのは僕のせいじゃない、お前のせいや。
It's not my fault it's not raining, it's your fault that it's not raining.
あなたが主を礼拝することをやめて、そしてバールという狂った神様を礼拝していることが一番の問題。
The problem isn't that I said it's not going to rain. The problem is that you've taken the Lord's commands, ignored them, and are worshiping the Baals.
そして彼は一つ提案をしたんです。ここで一挙決めようやないか、アハブ王様。あなたが礼拝しているバールが正しい神様なのか、それとも私が礼拝している主が正しい神様なのか、一応勝負しようや。
So after this, Elijah makes a challenge with Ahab and says, you know what, let's make it, sure whose God is really God. Let's have a contest.
エリアの提案はこうでした。カルメル山にバールとかアシュラの礼拝を司る神官の人たちとか預言者の人たちを全部集めてくださいって言ったんです。
And so this was the content of the contest. Elijah asked King Ahab to gather the prophets and prophetesses of Asherah and Baal on top of Mount Carmel.
2つ祭壇作ろうや。
Let's make two altars.
1つは君らの、もう1つは僕のやけど。
You know, one for the Baals and the Asherahs and one
で
for the Lord.
同じように動物を乗せて生贄を捧げるように用意をしようや。
Let's prepare a sacrifice on both altars.
そして彼はこういうふうに、火で持って答える神様、火でもってその生贄を焼き尽くす神様が本物やっていうコンテストショーや。
So let's say the God that burns the sacrifices with fire is the one true God.
実を言うとその提案っていうのはバールの神官や預言者たちは大賛成やったんです。
And for this contest, if you were a prophet or prophetess of Baal Asherah, It was good for them. It was easier for them to win.
なぜかというと、バールという神様は雷を司る神様だと信じられていたからです。
And the reason was they believed that the god Baal controlled lightning.
つまりかなりのハンディキャップをゴルフの時のハンデみたいなもんな、あれを上げたわけですね、エリアは。
And so Elijah kind of gave them the handicap, said like, you know, you guys, your God like uses lightning.
そして君ら祈っていいのはもう全員で祈っていいから。
And he said, you know, you all 850 of you can pray together.
こっちは僕一人で祈るから。
You know, I'll pray on my side.
そしてまずバール組がやり始めたんです。
And so the Baals went first.
まず最初に例えば賛美歌を歌ったり祈ったりいろんなことしたんでしょう。
And they probably sang, they prayed a lot out loud.
で雷一つも落ちてけへん。
And obviously no lightning.
ほんでもう雷落ちていへんからみんなイライラしても必死になって踊ってあ必死したりするんです。
And so they did all they can to make sure this lightning that they would wake up.
そして最後にはバールの預言者たちは分かったんです。血がいるんやって。
And they realized, wait, you know, we need blood.
血を流すことによってバールに命を与えて生き返ってもらってドカーンやってもらわなあかんと思って自分たちで身を切り始めたという。
And so they started to, you know, cut themselves and bleed, hoping that the blood will wake up Baal.
全のに雷トンと落ちてけへん。
And, but no lightning.
エリアはバカにしました。お前らの神様寝とんちゃうかい。
And Elijah would, you know, jeer at them and said, like, wait, where's your God? Is he asleep?
で、今度は、エリアの番になりました。
And then it was Elijah's turn.
ドラマチックに彼は演出し始めたんです。
And Elijah started to kind of perform dramatically.
私の神様は火でこの生贄を焼くことができます。
Saying, my God can take the sacrifice and burn it with fire.
でも僕がイカ様せえへんようにこの祭壇びちょびちょにしてください。
But just to make sure that you guys don't think I cheated, I want you to take water and drench this altar.
あとで誰かエリアさんが下から待ち入れとったでとか、そういうふうなこと誰も言わへんようにもうびしょびしょにしてください。
So make sure there's no magic trick. You know, you didn't really actually light a fire, light a match and throw it into the altar.
雨が3年間降ってない土地のその水をドバードバーかけ始めたわけです。
So he started dumping a lot of water in a land where it's been a drought for 3 years. He started taking this precious water and dumping it all over the altar.
それでもエリアは気にしなかったんです。
That didn't bother him.
なぜならば神様が私は雨を降らしますと約束されたからです。
That's because Elijah believes in God's word when God said he will make rain happen.
そして神様は祈りに応えてくれる神様だとエリアは大胆に信じていたんです。
And Elijah was believing and confidence in God that God is an answer, a God who answers prayer.
それがエリアの3つ目の成功ですね。
And so that is the third success of Elijah.
神を大胆に信じたんです。
He boldly believed in God.
彼は空から炎が降ってくるって単純に信じたんです。
He simply believed that God would send fire.
さあどうなったでしょう。
ま
ず36節、彼は祈り始めたんです。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日、明らかになりますように私に答えてください。主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ、あなたこそ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。そういうふうに祈ると、主の炎が空からドカーンと降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵と、めちゃくちゃやな、もう焼き尽くし、溝の中に入っていった水も、あ、さっき入れたやつよね。水も舐め尽くしてしまった。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です。主こそ神ですと言った。そこでエリアは彼らに命じていった。バールの預言者たちを捕らえよ。一人も逃すな。彼らがバールの預言者たちを捕らえると、エリアは彼をキション川に連れて下り、そこで彼らを殺した。
So let's read what happens. Starting from verse 36. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, O Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel and that I am your servant and have done all these things at your command. Answer me, O Lord, answer me, so these people will know that you, O Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. When all the people saw this, they fell prostrate and cried, The Lord, He is God, the Lord, He is God. Then Elijah commanded them, Seize the prophets of Baal, don't let anyone get away.They seized them, and Elijah had them brought down to the Kishon Valley and slaughtered there.
空から炎がドカーンと降ってきたんです。
So the fire fell from the sky.
上に置いてた牡牛を丸焦げになってステーキ出来上がりや。
And the cow was turned into a steak.
そしてそれを見ていた人々は、主こそ神です。エリアが礼拝している主こそ神です。主こそ神ですと言ったんです。
And the people of Israel who were there responded and cried, The Lord is God.
周りの全員が主こそ神です。主こそ神です。バールじゃなくて主こそ神ですと言ったんです。
And so the people, all the people there wasn't shouting that Baal is the God, he was saying the Lord is God.
皆さん、主こそ神ですというのはヘブル語で何て言うか知ってますか?
Do you know what Lord is, Lord he is God is in Hebrew language?
Elijah! 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 エリアの名前こそが主こそ神ですという名前だったんです。
And so Elijah's name, Elijah,Exactly is the meaning the Lord. He is God.
多分彼はこのために俺は生まれてきたんだ。そのことを感動したと思います。
Maybe Elijah felt like he lived for this moment, right?
うん。彼は自分の名前の通りに神様が働いてくださるんだっていうことを世に示したわけです。
Because Elijah was experiencing, you know, God using him for.
多分その瞬間から決めたでしょう。もうこの瞬間からこのイスラエルの国にバール礼拝は絶対に許さない。
Maybe he felt, you know, with this, the people of Israel will surely turn away from the Baal.
そして今日からリバイバルが始まるんです。
And that this today marks revival for Israel.
そしてまず最初にすることは、あの嘘を教えていたバールの預言者を全部殺すことです。
And、so the first thing we do is get rid of the prophets of Baal.、
うんそしてそれを速やかにしました。
And they did that immediately.
そしてエリアの成功はそれだけではありませんでした。エリアの成功4番目、それはエリアはただ単に祈りに成功しただけではなくて、神から特別な力を受けたと書いています。
And so Elijah's fourth key success was not only did he conduct that miracle, he was actually strengthened by God.
うん。その預言者を殺した後、エリアが目を見上げてみると、黒い雲が出てきたというんです。今まで雨が降った、3年間降らなかった地に黒い雲が出てきたというんです。
And the Bible says that, you know, when Elijah looked up, he saw black clouds in the sky.
うん。読んでみましょう。45節。しばらくすると、空は濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となった。アハブは車に乗ってイズレールに行った。主の手がエリアの上に下った。これそうだね。主の手がエリアの上に下ったので、彼は腰をからげて、イスラエルの入り口までアハブの前を走っていった。
Verse 45 it says, Meanwhile the sky grew black with clouds, the wind rose, a heavy rain came on, and Ahab rode off to Jezreel. The power of the Lord came upon Elijah, and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel.
ちょっと待って。王様の車の前を爆走したと書いてるんです。
So this is saying that Elijah outran the carriage that was carrying.
神の力を受けて、ちょっと待って、神の力を受けて王様の車の前、ちょっと待って、王様の車って、なんかポンコツの軽四自動車がちゃうで。
And we think about it, you know, the king was riding a carriage, or he was riding something, and that's definitely not like a raggedy car.
アハブ王の車っていうのは世界で一番速い馬が繋がれたと思う。
And we're talking about the king who had all this technology, had all this architecture going on in his country, so he must have one of the fastest cars at the time.
どんなボコボコの道でもサスペンションがゆったりな、サスペンションがゆったりな感じで、ブーっていくのもメルセデス・ベンツとか、BM とか、そういうレベルのもんや。
So maybe it's like a Mercedes-Benz or a BMW at the time.
なのに彼はその前を走っていったって言うんです。
But it says Elijah outran it.
ウサイン・ボルトのレベルやねん、これ。
This is like Usain Bolt.
で、多分考えてください。この爆走で、イスラエルという町に帰って彼がどれだけ民に喜ばれて凱旋して受け入れられたかを考えてください。
Just think about it. So he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. And what do you think the response of the people there were?
多分その日から数日間かけて数週間かけてエリアは様々な働きをしたでしょう。神の言葉を伝え、バールの偶像を焼きっていうことをたくさんしたと思います。
Maybe he shared all of his experiences at that city.
そして行くところ行くところで神を礼拝する大切さを伝えたと思います。
And most of all, he shared with the people.The importance of worshiping the Lord.
雨も降ってたと思います。
It was probably raining.
多分彼の働きの最高の瞬間だった。俺生きてる、これめっちゃええって思ってたと思います。
And so maybe it was the height of his career, maybe as a prophet.
神様は偉大だ。
You know, he truly believe that God is great.
この偉大な神様に仕えての最高や。
Try the best to serve the Lord.
そして俺らも最高やって思ってたと思うんだけど。
He's probably feeling a little bit proud of himself too. Like, I'm the best prophet there ever is.
多分皆さんにも人生の最高の瞬間っていうのがあったはずです。
And you all probably had a moment of glory for you.
だけどその最高の瞬間に私たちが持ってしまう憶測やアサンプションっていうのが、がっくりとする落ち込みの原因になるんです。
But you know, it's in that moment of glory that we, or the moment height of an experience, the assumptions or expectations that we built on that is probably the key cause of our disappointment.
うん。あのね、成功者の憶測、間違った憶測っていうのはこれです。それは何かって、良いことは、僕が神様に仕えてるんやから、良いことは絶対続くはずや。
So this is maybe a common assumption that successors would make that may be false.Is that good things will continue to happen because I obey God?、う
ん、皆さんはこれを信じてない?
Do you guys not believe this?
僕は密かにそれ信じてんね。
I secretly believe this.、
うん、僕は神様に従っているので良いことが続くに違いないと思いがちなんです。
Somewhere in my mind, I think that as long as I obey God, only good things will come.
いやでもこれは実を言うとちょっとナイーブで世界知らずな憶測なんです。
Maybe this is a naive assumption.
もちろんそれはもちろん You reap what you sow っていうのをやったことの責任は自分で取らなあかんっていうその原則大変それはあるよ。
I mean, there is that principle of like you reap what you sow.
だけども、うん、でも現実は良いことは悪い人にも起こるし、あの悪いことが良い人に起こるんですこの人生の中では。
But I think in our life, the reality is that good things happen to bad people sometimes, and bad things happen to good people.
エリアはアサンプションを持ってたんです。エリアは憶測を立てたんです。それは僕が大胆に神を信じ、神様が奇跡を起こされて僕が素晴らしいリーダーシップを発揮するならば、国を挙げてのリバイバルが起こって、それは止まらない。
And so Elijah made this similar assumption. You know what? When I obeyed God, revival happened, and therefore it will keep happening as long as I obey God.
あれほどの神の奇跡があったんだから、イスラエル人は赤ちゃんからじいちゃんばあちゃんに至るまで全員神に立ち返るはずだ。
I mean, I just did with God's help. I conduct this huge miracle. So now Israel, from old to young, and generations to come, will definitely follow the Lord.、
うんそしてそれがエリアが持ってた間違った憶測だったんです。
But that was a wrong assumption that Elijah had.
そしてそれが彼を深い落ち込みに誘っていきます。
And that kind of incited him into becoming feeling depressed and down.
だから皆さんもこの憶測に気をつけてください。
So one message for us is to be careful not to have this assumption.
彼の、あの、失敗のスタートがこういうふうに始まります。19章の1節。アハブはエリアがしたすべてのことと預言者たちを剣で皆殺しにしたこと、残らず奥さんのイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わせていた。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人のようにしなかったならば、神々がこの私を幾重に幾重にも罰せられるように。
So this is what happens right after, you know, Ahab.Comes to Jezreel and talks to his wife. Verse 1, chapter 19. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them, the prophets that you killed.
このイザベルという人はただ単にバール礼拝をしてただけじゃなくて、バールの預言者たちに給料を払う側の人でした。
You know, Jezebel wasn't just a worshipper of Baal. She was their boss. She hired them. She paid their salary.
ある日、旦那さんがニコニコした顔をして、サマリアの王宮に帰ってきて、こういうふうに言ったんです。イザベルって、あの、エリアがね、君が雇ってた400人の、あの、預言者を皆殺しにしたよって報告したわけです。
And so one day, you know, her husband comes back, excited, happy, smiling, and says, You know what, Jezebel? That guy Elijah, he just killed all 400 of your prophets. It was amazing.
もしかしたら、アハブ王も、じゃあ、それやったら私たちも、エリアが拝んでる神様を拝みましょうか、いう話になるんかなと思ってたかもしれません。
Maybe this was expecting, you know, Ahab to say, like, maybe we should worship their God and not the Baals.
でも、それを聞いたイザベルは、ぶっちーん切れしまったんです。
So, but Jezebel didn't respond like that. She actually got very angry.
そして、遠くの町にいるエリアに使者を、メッセンジャーを送ったんです。
And so she sent a letter to Elijah.
そして、そのメッセンジャーはエリアのところに来てメッセージを渡しました。
And the messenger went to Elijah and shared him this.
さあ、エリアの立場に立って考えてみるよ。そこのメッセージには何が書いてあると思う？
So if we were in Elijah's shoes and he saw this messenger come from Jezebel, what would you expect it to be?
もちろんこう書いてあるはずです。もしもし、私はイザベルです。ここの王様の奥さんをしてるんだけれども、今まで私、バールを礼拝してました。ごめんなさい。これからはあなたが礼拝する、神様を礼拝するので、これからよろしくねって書いてあると思ってて。
Maybe a hopeful message for Elijah would be like, Hi, my name is Jezebel. I'm Ahab's wife, and I've been worshiping the Baals, but you know what? After what you did, I repent now, and I'm going to worship the Lord now.
さあ、しっかりけど、それを開けてみたら何書いてあったんですか？
So when you actually got the message, though,
あなたにヒットマンを送ります。あなたは24時間以内に、あの世に行くでしょう。
And what it said was like, watch your back, I'm going to get you. I'm going to send somebody to get you.
うん。それを聞いたエリアは、ガクーンとしてしまったんです。
And so in that, Elijah responds, he was afraid.
あれだけ真剣に神に仕えて、一生懸命やって、恐れを乗り越えてやっても、何にも変わらんの。
And then he says, I served the Lord, I did those miracles, and what I get is another life of running away.
そして彼ガクガクとして、もう僕これじゃできへん。
He was disappointed.
うん。そして彼は恐れでだって自分の命を救うためにヒットマンたちを逃れてその場所立ち去ったと書いてあるんです。読んでみましょう。彼は恐れでだち自分の命を救うために立ち去った。ユダのベールシェバというすごい遠い南の町に来た時、若い者をもうそこに残して自分をさらに荒野へ一日の道のりを入っていったも。そして彼はシダの木の木陰に座り、そして自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。もうええから、私の命を取ってください。私は先祖たちに勝ってませんから。
And so, you know, we'll see how Elijah responds in verse 3 after hearing the message. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, which was very far away, he left his servant there. While he himself went a day's journey farther into the desert, he came to a broom tree, sat under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said.Take my life. I'm no better than my ancestors.
ちょっと待って、4週間、5週間前には空から火を降らして、ベンツより速く走って、自信満々でリバイバルや言うてた男やで。
So this is the man who maybe 4 or 5 weeks ago made it rain fire, outran a Benz, had this revival, was full of confidence, and now he's turned into this.
でも、そのイザベルっていう女王様からのインティミデーション、脅しがドーンってきて、そしてその結果、へねへねへなって、もう僕何もできへん、俺死んだ方がマシやっていう弱虫に変わってしまったんです。
So, all it took was one threat from a queen that turned into that confident man of God into a weakling who wanted to die.
ここで僕たち人生の微妙な原則を見つけるわけです。それはこれです。それは私たちの、次のスライドお願いします。私たちの甘い憶測の中に失望が生まれてくるんです。
And so this may be a life lesson for all of us is that it's our disappointments are born from or in our assumptions.
エリアは思ってたんです。イザベルとの戦いは終わった。バールとの戦いは終わった。変な宗教との戦いは終わったと思ってたんや。
Maybe Elijah was thinking in his mind that, okay, the war is done. The battle with the Baals are done. I have won Jezebel, she's out of the picture now. I'm finally done.
で、これからはビリー・グラハム・クルセードみたいな礼拝かも、毎週、自分が行く教会で起こるんや。
Yes, maybe everywhere I go, it'll be like Billy Graham. What we know today. Everyone says like crazy.
そしてもう、触る人は癒されて、そして招けば人が神に立ち返って、でもそれが全部リアルじゃない幻想やったんや。
So maybe, but what Elijah was expecting and imagining would happen next was maybe just his own assumptions.
それを分かって全部やめたくなったんです。
When he knew that the reality wasn't going to be like that, he just wanted to quit.
ほんまはこうあってほしいというエクスペクテーションというか期待があったのに。
He had this high expectation of what's going to happen next.
でも現実を見てしまうと、そのギャップを見てしまうと、もう僕何もできませんっていうふうになる。
When he saw the reality and the gap between what he had expected and what was happening, that made him lose any desire to go on.
じゃあ何のために今まで頑張ってきたの？
He said, What have I done this for?
エリアの成功が実を言うと落ち込みの原因になってたんです。皆さんの人生でもそれは真実になることがあります。
So we see that Elijah's success was the reason for his disappointment.
多分皆さん何度も聞いたでしょう。私は朝早くから会社に行って一生懸命働いて働いて働いて働いて子供たちに必要なお金を稼ぐために働いて働いて、そして塾に送り気がついたら子供が不良になっていた。なんで私一生懸命働いたのに。
Maybe you've heard something like this similar. So I wait, like maybe mom says, you know, I wake up really early in the morning, make bentos, take my kids to school, work hard to have enough money to send my kids to cram school and so they can get a good university. But the next moment I realized they turned into delinquents.
そして幸せな結婚はいつまでも続くと思ってた。
Or you hear like, I thought our marriage would be happy forever.
だってあんなに幸せな結婚式やったんよって。
But I mean, our wedding was excellent. It was so full of such love and happiness.
いつまでもこれが続くと思ってたのに。
And I always thought our relationship would just keep going like this.
僕は素晴らしい会社に入社して、この素晴らしい仕事がいつまでも続くと思ってたのに。
I got into an excellent company. I thought this great job would keep going on forever.
思ってたのにの中に、私たちの discouragement、もしくは失望というのがあるんです。
So it's in our I thoughts or in our assumptions where keys for disappointment lie.
気がつけば自分が、見てなかった、不注意やった、イグノラントやったっていうことを思うさ、俺アホやった。
Maybe it's after we become disappointed that we realize that how ignorant or naive we were.
そして皆さんエリアみたいにもうええわ、もうええわ、もう何もせんとこっていうふうな気持ちになったこと多分3回か10回か5回かいっぱいあるよ。
Maybe you've had the same feeling of Elijah of like, you know, I don't want to do anything anymore, like I can't go on. Maybe you had that 3, 5, 10 times in your life.
そして皆さんは自分が嫌いになるんよね。
And then, you know, we usually end up hating ourselves.
そして自分でまた違う間違ったアサンプション考えを持つわけです。私が自分の嫌いな程度に他の人も私のことが嫌いなはずだし、神様も私が私のことを嫌いな程度に神様も私のことをあんまりいまいちよく思ってないはず。
And actually, that disappointment in us leads to another wrong assumption, which is that as disappointed I am in myself, that's exactly how other people think of me. And foremost, that's God is about as disappointed as I am in myself.
良い知らせがあります。皆さんがそう考えるとしたらそれは間違いです。
Well, the good news is that if we think that, that's not true.
真理はこれです。それは何かというと、自分自身に幻滅したとしても、神は私をそのように見ていない。
You know, the good news and the truth for us is that my disappointment in me does not equal with God's disappointment.
これ皆さんよく聞いてください。なぜならば、皆さんががっこりしてもどん底やどうしたらいいか分からへんっていう、その向こう側にも神様は皆さんの人生に計画を持っておられるんです。
Because even though at the time, at that moment, you may be very disappointed in yourself, you feel like you can do nothing, well, God actually has a plan for you ahead of that.
エリアにはそれが分からなかったんです。
But Elijah couldn't see that. He didn't know that.
そして彼はどこに行ったか。砂漠のど真ん中の、シダの木の木陰に座って自分死にたいと思った。
And so, but, so Elijah's response was that he went into the desert, sat under a broom tree in the shade, and was praying that he would die.
彼ビリグラムやったんやで。
He was Billy Graham.
彼ウサインボルトやってんで。
He was Usain Bolt.
なのに、その次の瞬間、俺死にたいって。
And the next second, he wanted to die. Or next, after that, yeah, he wanted to die.
もしかしたら、今も、今皆さんは、その木の下にいるかもしれません。その木の下にいるかもしれません。シダの木の下で、皆さんが、僕、私、終わりかもしらんと思う人生を歩んでおられるかもしれません。
And you guys here this morning may feel like you are sitting under a broom tree, and you feel like you don't want to go on with life anymore or do something in your life anymore.
もしハッピーな人生の真っ最中ならば、どうぞエンジョイしてください。
You know, if you are in the midst of life, enjoying it, your life is full of blessings, well, keep being blessed.
もう僕、I'm happy for you. よかったねって本当に言います。
Yeah, we are very happy for you and God continue to bless you.
でももしあなたがエリアのようにどうしたらいいかわからなくて、落ち込んでて何もする気がなくて、そしてシダの木の木陰で私なんかもうええねんと思ってるとしたら。
But if you're like Elijah, discouraged, disappointed, confused, and lifeless,
まず覚えておいてほしいのは、あなたがもし息をしているならば、あなたは神様はまだあなたに計画を持っておられるということです。
If you're like that, we can tell you that if, as long as you're breathing, God has a plan for you.
そして神様がエリアに何をしたかをこれからよく見てください。
So let's see what God does with Elijah in the next few
明らかに続きのストーリーを読んでいくと神様がこういうふうに言うてるのが分かります。君が葉っぱの下で死ぬために僕は選んだんだちゃうねん、作ったんだちゃうねん。
So as we keep reading, we'll see that God's message to Elijah is that I didn't create you to sit under a broom tree and pout.
だから私は決してあなたを離れず、決して見捨てません。それが神様のエリアに対する態度でした。
And so God's message to Elijah was that I will not leave you. I will not leave you as you are in that state.
それは皆さんに対する神様の態度も同じです。
Which is the same message and attitude God has for each of us.
あなたがたとえどんなに落ち込んでて、人から隠れて、神様から逃げていても。
So no matter howDiscouraged or disappointed you are in yourself, you're hiding from people, hiding from God.
神様はあなたを離れず、また見捨てません。
God will not leave you, He will not leave you alone.
そして僕らが神様は離れたとか離れてないとか、なんか近くにおるとか遠くにおるって、そんな感覚とか全然関係なく、神様は必ず皆さんの隠れてる木の下に現れてくださるんです。
It doesn't matter if you feel like, oh, right now I feel kind of distant to God, or maybe He's far away, or I'm running away, so He can't be right behind me. It doesn't matter if all of that, God will appear to you and be with you.
そしてもう一度あなたに希望を見せようとなさるんです。
And God will want to show you hope.
エリアのケースを見てみましょう。読んでみましょう。彼がエニシダの刑の下で横になっても俺死にたいとか言いながら眠っていると、一人の御使いが彼に触ってこう言った。起きて食べなさい。これミコさん絶対僕に言えへんねん。起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、それを飲んで、また横になった。それから主の使いがもう一度戻ってきて、彼に触り、起きて食べなさい。旅はまだ遠いのだから、と言った。そこで彼は起きて、食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て、40日40夜歩いて、神の山と言われるホレブ山に行った。
So this is what it says, verse 5.Then Elijah lay down under the tree and fell asleep. All at once an angel touched him and said, Get up and eat. He looked around, and there by his head was a cake of bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank, and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, Get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God.
私がこの文章から分かること、それは一つ目、神様はエリアを養われたということです。
We can see from these verses that God nourished Elijah.
彼が死にたいと言ってた、その葉っぱの下で神様はエリアを養われたんです。
So、God nourished Elijah, the man who wanted to die.
天使を送ったというんです。
Sent an angel.
神様は私たちをも養ってくださいます。
You know, God nourishes us.
ハッピーライフを送っている時も、そしてそのシダの木の下で死にたいと思っている時もです。
Whether we're dancing around happy in life or whether we're sitting under a broom tree.
もしかしたら天使送れへんかもしれないよ。
Maybe not an angel. He might not send an angel.
もしかしたら代わりに僕行くかもしれないんで。
Maybe he'll send him.
天使じゃないかもしれん。せやけれども、教会の誰かを通してかもしれんけども、もしくはまた全然ちゃう方法かもしれへんけど、分かっていることは、神様はあなたを見捨てず、また離れない。必ず養ってくださるということです。
So、God may send an angel, may send Fumi, send someone in the church, maybe send someone you don't even know, but either way, God will nourish you.
そして旅はまだあるよと言うんです。
And God said to Elijah, you know, there's a journey.
つまり私はあなたの人生に旅を計画しています。
You know, your life doesn't end here. You have still have a journey to go on.
Best is yet to come. ってこれからまだまだやでって。
You know, the best is yet to come. You still got a long way to go.
あなたには旅があるよ。それを私は計画しています。
So God is saying, get up and eat.Or I have a journey planned for you.
あなたがどれだけ人生が終わったと思っていたとしても、
No matter how much you think you're at the end of your journey,
私はあなたのために立てているプランをよく知ってます。
I know very well the plan I have for you.
神様はエリアが養われたように私たちも養われます。
And so just as God nourished Elijah, He nourishes us.
それからもう一つ、神様はエリアがもうええわ思ってプチンって切りかけた神様との関係をもう一度神様は立て直そうとなしてくださるんです。
And not only did he nourish Elijah, you know, God reconnected with Elijah. You know, Elijah was like, you know, I'm done. Like, you know, forget being a prophet. Like, I want to cut ties with God. Just die here. You know, it was God who reinitiated that connection.
神様はもう一度エリアに まず私たち二人の関係から始めましょうとおっしゃるんです。
God approached Elijah again and said, hey, let's reconnect.
そして関係を通して希望を与えようとするんです。
And it's through that relationship, God wants to give Elijah a second hope.
私たちが関係を築きたいと思わなくても、神様の方からまずイニシアチブを取って、まず最初に手を打ってくださるんです。
You know, God does that, right? Whether we're wanting or seeking a better relationship with God, you know, it's God who actually reaches down to us.
うん。だから神様はエリアをもっと寂しい一人きりの場所に導きました。
Maybe that's why God led Elijah to even a more desolate place where he'd be alone, to the mountain of God.
9節見てみましょう。彼はそこにあるホレブ山にある一つの洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に使いました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命をも取ろうと狙っています。主は仰せられた。外に出て、山の上で主の前に立て。するとその時、主が通られて、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主は追われなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が上がったが、火の中にも主はおられなかった。で、火の後に、かすかな細い声があったというんです。次、どうぞ出してください。英語でしてください。英語ある？ない？ないか。ごめんごめん。じゃあね、英語読んでください。あ、いるの？ごめんごめん。
Yes. It's 19?
19. あ、9. ごめん。うん。9 to 12.
Okay, so the Lord speaks to Elijah, 1 Kings 19:9. There he came to a cave and lodged in it, and behold, the word of the Lord came to him, and he said to him, What are you doing here, Elijah? He said, I have been very jealous for the Lord.The God of hosts, for the people of Israel have forsaken your covenant, thrown down your altars, and killed your prophets with the sword, and I only am left, and they seek my life to take it away. And he said, Go out, and God said, Go out and stand on the mountain before the Lord, and behold, the Lord passed by. And a great and strong wind tore the mountains and broke in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake.And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, the sound of a low whisper. And when Elijah heard it,
okay.
Yeah, that's it.
神様が何をされたか、まず二人きりになろうって。
And so what God first said was like, hey, let's be alone together.
二人の関係を築きましょうって。
You know, let's make this relationship happen.
実を言うと落ち込んでしまった時に、神との二人きりの時間を持つというのが、めちゃくちゃ大事なんです。
We see it's very important that when we are disappointed in our lives, it's crucial to have alone time with God.
もし自分がその気がなくても、周りの人がそうしたらって言ってくれることが絶対にあるはずです。
And you know, especially in times when we don't feel like doing that, it's critical for people to have people around us who says, "You should do that. Let's do that."
もしここに結婚しておられる方がおられるんだったら、結婚されている方同士、もし本当に上乾いてどうしたらいいか分からなくて落ち込んでいる方がいたら、神とのゆっくりとした時間を2、3日取ってきたら、子供、私、僕が面倒を見とくからっていうのを言ってあげてください。
And if you're married here and you have kids, or even if you don't have kids, it's critical if you guys are feeling like you're at the end of your rope, you're feeling the tension, you're feeling tense.To give each other time to be alone with God.
そしてそれだけではなくて、もしあなたが一生懸命働いておられる社会人の方だったら、会社に私はちょっとした用事のために、大切な人と会うために、お仕事を3日休みたいんですっていうふうに有給休暇を取ること、とても賢いことです。
I think it's very wise as busy businessmen and women for us to use our paid days off to have a day off with God.
また神様は関係を結ぼうと人と関係を結ぶときに質問を通して関係を結ぼうとされます。
Another thing we realize here in these verses is that God will try to reconnect with us with questions.
エリアにはあなたは何をしてるんですか聞きました。
You know, for Elijah, God said, What are you doing here?
自分見てごらんよっていう意味やね。
It's like, look at yourself. What are you doing?
あなた誰なの？
He says, who are you?
あなたビリー・グラハム足すウサイン・ボルトやで。
You're Billy Graham plus Usain Bolt.
うん。なのに、こんなところで何してるのって。
And what are you doing here?
うん。多くの場合、神様は私たちが次の部分に行くために、そしてそれ以上に神様ともう一度つながるために質問をされます。
And so God will give us questions, will ask us questions to lead us into the next step.
僕がこのようにエリアのように落ち込んだ時に聞いたことがある神様からの質問をいくつか挙げたからね。これ僕が聞いたやつ。それはね、あなたの元々の目的は何ですか？
So here are some examples of questions I've been asked.By God when I was in a state like Elijah. And that was, what was your original purpose?、
うん、これも聞いたことある。あなたが最初にそれを始めた時のことを思い出して、それどんなんやった
Or another question he asked me was like, when you first began doing that,、
うん、
what was your feeling?、
うん、それからもう一つこれも聞かれたことある。誰のためにやってんの
Another question was like, who are you doing that for?、
うん僕はその質問にほとんどまともに答えられませんでした。そしてエリアも、いやだって僕は一人だけ残って誰も仲間になってくれないんだもんっていうそのソブストーリーをうだうだうだで言ってちゃんとまともに答えられないけど、まともに答えるのがゴールじゃないんです。
You know, and even Elijah didn't have a good answer. His answer to God was like, what are you doing here? He's like, well, I did all these things for you, but then I'm all alone and I can't do anything about it. He had a sob story for God. But it doesn't matter if you have a good answer to that question or not.
そうではなくて神様をもう一度認識し、そして神様との関係を喜ぶっていうところまで持っていくのが一番のゴールなんです。
Because the goal of that is not be able to answer God properly or have a good comeback for him, but it's actually to realize where you are and where God is and re-establishing that connection.
覚えておいてください。神様が生きておられて皆さんとの個人的な関係を結ぼうとされる神様です。
Remember, our God is a living God who desires to fellowship with us.
だけどその方法は時によって違うんです。
But the method or how he does that is different from time to time.
うん。エリアは神様を体験したのは空から降ってくる火とか、もう体にみなぎるパワーとか、そういうふうなものを通して神様を体験し続けてきました。
So we see Elijah in the story experienced God in many ways through fire falling from the sky, from strength, surging up in his body so he can outrun a carriage.
だけれども、今回見たら地震の中、地震あって神様そこにおるんちゃうかなと思って見たら地震の中にない。風の中にすごい大風が置いて風の中に神様おるんかなと思ったらそこにもおらんかった。え、おらへんの？おると思ってたのに。火の中には絶対おるはずやでって言ったら、おらへんかった。そういう体験をするわけ。
And so what we see here when Elijah goes to Mount Horeb, God's mountain, God's house, he's seeing all these things happen around him and he's looking for God. He's looking for God in the fire, in the wind, in the earthquake, but it says he doesn't find God there.
でも神様はエリアに新しい方法を通してお方になられ、新しい関係に招かれたんです。
You know, when God invited Elijah into a new relationship, it was done through a new way of communication.
皆さんが最初に喜んで神様との結びつきを感じた同じ方法で次も語られるかどうかそんなん誰もわからないのです。
No, we never know if God spoke to you in a certain way for the first time when you met Him, He may not use that exact same method. He may not be there in the same way.
新しい方法で神様は皆さんに語るでしょう。
You know, God may speak to us in a new way.
うん、つまりこういうことです。一番最初に皆さんが神様に、出会った体験っていうのはお友達に連れて行かれた賛美集会でうわーって大きな音で音楽が鳴ってる中で神を体験したから、でも今それ感じへんやったら次の賛美集会どうかな、次の賛美集会どうかな、しないでください。
And so maybe, so here's an application. So if you first met God, was it in when you were singing worship at a huge worship conference led by Chris Tomlin or whoever whatsoever, and you're like, oh man, God is awesome, and then you feel real dried out, and you're like, okay, when's the next Chris conference? When's the next Passion conference? That's not the right response.
そう、偉大な牧師先生に祈ってもらったから、次に私のために祈ってくる人誰かな？海先生、あかんわ、じゃあもっともっとあれ、しないでください。
So, maybe if you first experienced God was like, great man came and like put his hand on you, and you fell over and you were just, what the heck happened? But I know God, this is great. And you're like, I want that again. You look around, no, he can't do it. No, I gotta look for someone better, more spiritual, right?
もし最初にあなたが素晴らしい、偉大な、もうスペクタクルな経験を通して神が語られたんだったら、次は皆さんの教会の隣に座っているお友達を通して 小さい声であなたを神様導かれるかもしれない。
You know, if God appeared with you, if your first experience with God was through fire and wind and earthquake at a major event, you know, the next time He speaks to you may just be a quiet whisper from a friend sitting next to you right now.
だから私たちのせこい経験に神様を当てはめないでください。
So don't limit God into you know, the breath of your own experience.
私たちが落ち込むときに神様はもう一度私たちの関係を築こうとされ、そして私たちに次は新しい人生を与えようとされるんです。
You know, because when we are in the rocks in the bottom, when you're at rock bottom, we're despair, you know, God is seeking for to help you to reconnect with us, to give us hope, to guide us into His plan.
あなたは終わったと思ってるかもしれないけど。
You may think you're at your end.
神様は決して終わったと思わないんです。
But God will not think it's your end.
洞窟の中で神様は小さな声でエリアにあなたにプランがありますと言いました。
Because God spoke to Elijah when he was sitting in that cave, with a soft whisper, God said, I have a plan for you.
15節見てみましょう。主は彼に仰せられた。さあ、ダマスコの荒野に帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。また、ニムシの子エフに油を注いでイスラエルの王とせよ。また、アベルメホラの弟のシャファテの子エリシャ君に油を注いで、そしてあなたに代わる預言者の弟子としなさい。ハザエルの剣を逃れる者をエフが殺し、エフの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし、私はイスラエルの中に7000人残しとくから。あんた一人ちゃうで。7000人も残してるんやで。これらの者は皆、バールに膝をかがめず、バールに口をづけをしなかったものです。
So this is what the Lord says to Elijah after saying, I have a plan for you. Verse 15. And the Lord said to Elijah, Go, return on your way to the wilderness of Damascus. And when you arrive, you shall anoint Hazael to be king over Syria. And Jehu, the son of Nimshi, you shall anoint to be king over Israel. And Elisha, the son of Shaphat of Abel-Meholah, you shall anoint to be prophet in your place.And the one who escapes from the sword of Hazael shall Jehu put to death. And the one who escapes from the sword of Jehu shall Elisha put to death. Yet I will leave 7,000 in Israel, all the knees that have not bowed to Baal and every mouth that has not kissed him.
神様は言ったんです。私はあなたをまだ用いたいんです。
God says to Elijah, you know, I still want To use you.
実は神様もエリアええわ、もうぐだぐだ言うても、その木の下でなんかも死ぬとか、まあそうですか、よかにやん、もうそんな。
And when you think about it, it's not that God really needed it to be Elijah, right?
うん、彼のミッションをもっと違う預言者の人に与えることでできたと思うんです。
God could have well just given his mission to a different prophet.
うん。そしてそうすべきだ、でもそれでもエリアに仕事を与えたんです。
Maybe that's what we would have done to find someone else, but God actually gave that mission to Elijah.
大きなミッションです。次の世代の預言者を育ててください。
It's an important mission. It's to raise the next prophet for the next generation.
それからエリアはもっと大事な仕事があります。あなたのリーダーシップを必要としている人が7000人おるんです。
Not only that, not just to make a disciple, he says there's actually 7,000 people that you don't know about, that you've probably forgotten about, who need your leadership.
やってくれる?
So will you do it?
じゃあ今その葉っぱの下から出てきてくれる?
So will you leave, you know, would you come out from under the leaf?
そして洞窟の中から出てきてくれる?
Would you come out from your cave?
信頼して私はあなたに計画があります。
Because I want to trust and trust you with a mission.
皆さん私たちはシダの葉っぱの下にステイすることを選びがちです。おることを選びがちです。
You know, we have a tendency to choose to just sit under the broom tree.
うん。そして洞窟の中でどうしたらいいかわからないって言いがちです。
We have a tendency to just sit in our own caves and pout.
でもどのような神様に私たちが仕えているのかを決して忘れないでください。
Please don't forget what kind of God we serve.
神様はもう一度私たちに人生を与えられます。
God gives us a new start in our life.
多分天国に行ったら皆さんエリアさんと喋ることがあると思うね。
Maybe when we all go to heaven, we'll talk with Elijah.
多分彼こう言うと思います。
No, I imagine he would say something like this.
いや、そらカルメル山すごかったで、あれはって。
You would say, you know, man, Carmel was crazy.
どっか、ぼっか、あ、この人は、いやー、うわー、すごかったやで。
It was kind of like that.
せやけど、皆さん聞いてくださいとこう言うでしょう。
But he would say, listen, though.
カルメル山でも神様は僕のことを愛してました。
Like, seriously, God loved me on Mount Carmel?
でも私が死にたいって思ってあの葉っぱの下にいた時も神の愛は変わらなかったんです。
But even though I was sitting under that broom tree, pouting and wanting to die, God's love wasn't different.
神は決して離れず、また見捨てません。それが僕のライフメッセージです。
He says, my life message to you guys is that no matter where you are, God will not leave your side. He will not leave you alone.
その神様が私たちがいるこの21世紀の2000年前、何してくれたか知ってる？
Do you know what he did for us 2000 years ago?
人となって来てくださったんです。
You know, Jesus came to this earth as a person.
そして私たちの罪のために十字架にかかり、私たちの罪を完全に許してくださいました。
And he got on the cross for us to completely forgive us for our sins.
私たちが自分が将来がない、どうしたらいいかわからないって葉っぱの下に隠れてるところから出てらっしゃい、新しい命があるよって引っ張り出してくださったんです。
He calls to us to pull us out from under that leaf, under the leaves, sitting under that tree.Feeling like we have no future, we have no life.
そしてその方は今も生きておられます。
And that God is still alive today.
そして私たちに新しい命を与えます。
And he will give us a new life, new
start. それだけではなくて新しいネイチャー、新しい品性も与えます。
He gives us new nature, new character.
Okay, 皆さん理解してください。あなたは今自分に失望しているかもしれません。
And so please listen, you may be disappointed in yourself.
神様はあなたに失望してません。
But God is not disappointed in you.
その神様にもう一度チャンスを与えられるならば、その方が設定してくれたプランを歩みたいと思いませんか？
So if you don't you want to live, if God, if that kind of God doesn't give you another chance, don't you want to take it?
今日のメッセージを覚えてください。神は決して見捨てません。
So today's message, please take it away, is God will never leave you.
それが私たちの神様です。
Because that is our God.
Okay, なりまし
ょう。Let us pray.
父なる神様、あなたが決して離れず、また見捨てない神様であることを感謝します。
Father God, we thank you because you are a God who will never leave us.
私たちが葉っぱの下におるときでも、
Whether we're sitting under the broom tree,
自分のやってきたことが全部無意味だったような気がしても、
Even if we feel like everything that we've been doing up to this point was meaningless.
それでもあなたは私たちに計画を持ってくださっていることを今日知りました。
Even if that's true, Lord, you have a plan for us.
ですからエリアがあの洞窟から抜けて、そして新しい人生を歩み出したように、私たちも今日洞窟から抜けたいと思います。
So, Lord, just as you led Elijah out of that cave, Lord, we want to leave our caves.
もしかしたら今日ここの部屋に洞窟の中でもう座り込んでどうしようもなくて自分の死を願っている人がいるかもしれません。
Maybe there's someone in this room, Lord, who's been sitting in their caves for a while, feeling like there's no more to life.
覚えておいてください。神様はもう一度あなたに新しい人生を与えようとしておられる。
Lord, I pray that you remind them that you have a plan for them.
最初に言ったまでそれを一番聞かないといけなかったのは今日は僕なんです。
And Lord, I said this as we started, Lord, I need that message the most.
皆さん、その神様に愛され、受け入れられ、許されていることを今思い出し、感謝しましょう。
So let us remember the love and the grace God gives us and thank Him for it.
父なる神様、あなたは火を持って生贄を焼き尽くしてくださる神様です。
Father God, you are a God who takes our sacrifices with fire.
だけれども、それと同時に、洞窟の中で小さな声で語りかけてくださる神様です。
You're also a God who whispers to us when we are in our caves.
私たちはどちらでもいいですから。
Lord, either method you take.
どうぞ私たちを支え、私たちに語り、私たちを導いてください。
But we want to hear your voice. We want you to lead us.
エリアがあなたに従ったように。
Just as Elijah followed you.
私たちもあなたに従います。
We too want to follow.
イエス様、それをできるようにするために、あなたが永遠の命をくださったことをありがとう。
And Lord, we thank you for giving us eternal life so that we may follow you.
私たちは落ち込みから抜け出してあなたに従います。
So Lord, we want to leave, arise from our disappointment and follow you.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.